ヤコブの手紙第3章の5節から12節。同じように舌は小さな器官ですが、大言相互するものです。ご覧なさい、どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。舌は火です。舌は不義の世界です。私たちの体の器官の一つで、全身を汚し移り変わる人生を焼き尽くす。自らも地獄の火によって燃やされます。あらゆる種類の獣や鳥、また這うものや海の生き物は人間によって制御されていますし、これまでも制御されてきました。しかし、舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちています。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。泉の同じ穴から甘い水と苦い水が湧き出るでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実を結び、ブドウの木がイチジクの実を結ぶことができるでしょうか。塩水が甘い水を作ることもできません。昨日から九州学院で聖書科の授業を始めまして、いや面白かったです。初めはみんな聞いてましたけど、終わりは聞いてたのは4人ぐらいだったかな。講演などには慣れて いるんですけど、やっぱり授業ってなるとやっぱり違うなと思いました。講演っていうのは自分がお金を払ってくるんですよね。で、聞きたいから来るので、寝る人いないんですよね。そりゃそうだと思います。自分がきちっと自分ですね、対価を払ってきますので。でも授業はですね、やっぱり違うんだなと思いました。授業は授業料払ってるんですよね、親がですね。でも自分が払ってるっていう意識がないから別にいいんでしょうね。そこでその話を聞かなくてもいいっていうこともないと思いますけども、だから聞く側の準備っていうのはやっぱり大切なんだなと話しながら思いました。一生懸命多分講師というのは先生たちみんな準備していくんですよね。でも聞く側に聞くっていうその準備がなければ、どんなにいい話をしてもやっぱりみんな寝ちゃうんだろうなと、自分の話がいいと思いませんけどですね、そう思ってですね、神様の福音と思って語ってるんですけども、眠たくなるんだろうなと思います。ただ授業の初めにですね、やっぱり礼儀っていうのはきちっとしようって、最初の挨拶と最後の挨拶ですね。あとは自己責任の範囲の中でできることはどうぞやっていいですよっつって、で、内職したい人はどうぞっつって、ただ内職も先生たちちゃんと準備してくるわけだからスマートにやってくださいっつって、見つからないようにですね、どうぞっつって、で、寝るのもどうぞ構いませんって言ったら、えらい喜びましたですね。本当ですかっつって、ただ寝るのもスマートに寝なさいっつって、でだらーっとね寝られるとですね、話してる方も辛いから、こっくりこっくりぐらいだったらですね、だからね、上手に寝てくださいって言っても、もう聞きゃしないですよね、最後の方はですね、はい、だらーっとみんなね、女の子もみんな寝てましたですね、はい、で、ただしおしゃべりはやめてくださいって、ね、おしゃべりは自己責任ではないっつってですね、人に迷惑をかけるし、人がせっかく聞こうとしているものを妨げることになるので、おしゃべりはダメです。それはですね、おしゃべりする人はいなかったです。それは関心だなと思ってですね、話してたんですね。でもやっぱり辛いものがありましたですよね。で、みんながこう寝てるんですけど、話してる内容は自己責任の話をしてましたからね。で、やっぱりでも何人か真剣に聞いてる子いますよね。本当にうなずきながら聞いてる子がいて、そういうとその人たちに話したくなるのでいけないなと思いましたけど、でもやっぱり語る方もですね、真剣に準備をしなきゃいけないんだろうな、この1年の後にはですね、誰も寝ないっていう授業を1回ぐらいしてみたいなって思いましたけど、とってもそれは難しいかなと思っています。で、ヤコブの手紙の3章というのは、実は教会内の争いというのがテーマなんですね。で、教会内にですね、争いをもたらすものはもうたった一つ、舌っていうですね。これって2000年経ってもやっぱり 変わらないんですよね。で、舌を制御できる人は全身も制御できることができるとヤコブは言う。その通りなんですよね。大体災いをもたらすものはですね、舌なんですね。で、神様に完全に従うことができるのは舌を制することができる人ということでしょう。まあ、そうするとですね、聞くということですよね。まず相手の話を聞くと、そして語るということを考えなさいと言ってるのかもしれません。しかし舌を制御できないから、まあ、教会の中でもいろいろな争いが出てきて大変なことが起こっていたようです。まあ、その舌が制御できない問題というのは人にあるわけじゃなくして自分自身のうちにあるということをヤコブは言いたかったのでしょう。で、ある時ネットのニュースを見ていましたら、山陽新幹線の博多駅で起きた事件のことが書いてありまして、まあ、小玉の750号がですね、夫婦喧嘩のために15分遅れて1万3000人に影響が出たっていうニュースが書いてあって面白いなと思って読んでみました。原因はですね、60代の夫と40代の夫じゃないですね、原因は60代の男性と40代で内縁関係にあった2人がですねまあよくある話ですけど、なんで喧嘩になったかっていうと、駅弁の何を買うかということで喧嘩になって口論になったと。それでその口論、誰か聞いてたんでしょうね、その口論の内容が、そのお前は本当にその なんか違う弁当を買うことでなんか自分のこと考えてないとか、なんかそういうことの喧嘩、口論になったんでしょうね。で、初め口論だったんだそうです。そしたらそれが、殴る蹴るに発展したそうで、鉄道員がですね3名駆けつけて仲裁に入ったけれども収まらずに15分遅れて出発して、1万3000人が迷惑を被ったという。で、まあ、面白い話ですけど、へえと、最初は支えだったんでしょうね、どっちの弁当を買うかですね。それが殴る蹴るまで発展するんだなと。で、結局ですね、その2人はですね次の新下の席で降りていったと、っていう、そこまでニュース書いてあってなんかあるんでしょうね、この二人の関係の中の深いところに相入れないものがあるんだろうなと思いながらその話を聞いて読んでました。そう思うと、舌は小さな器官ですが体現相互するというふうにヤコブは言っています。舌を制御することの難しさということを言ってるんでしょう。まあ、父なる主を賛美して、また舌で神にかたどった作られた人間を呪う、全く正反対のことをしてしまうのが舌だと。まあ、その舌を私たちはどう制御していくか、それは神様の御言葉を聞きながら、まず自分のうちにそれをですね受け止め、そして語る、まあ、そのことが必要ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが語るとき、あなたの御言葉を受けて、それを私たちの中で受け止め、そして口から話すことができるように導いてください。どうか話すことの一つ一つがあなたの御言葉に養われ、そして美しい言葉を話すことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。悩みのある者、病床にある者にイエス様と共に寄り添っていてくださいますように。今週も守られて生きてきました。どうか新しい週もあなたの聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリスト御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。